愛媛大学研究室からこんにちは。
観光まちづくりコース、地域コースというところを担当してますので、地域に出向いて自分たちで調べて、いろんな方にお話を聞いてくるっていう作業を繰り返しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部総合政策学科米田誠司講師にご出演いただき、先生のプロフィールや観光まちづくりコースの活動について伺います。
米田先生は旅ガラス的に引っ越しの回数が多いと伺いましたが、
はい、
愛媛にいらっしゃってもう何回目ぐらい？
18回目ですね。
引っ越しが、
はい、
雰囲気的にすぐこう、はい、どの方ともどの土地ともこう馴染めるような明るい先生でいらっしゃる。
いやいや、そんなことないんですよ。
それは鍛えられてこられたじゃないですか。
あ、そういう面もありますね。
まあ、言葉が街づくりというとちょっと硬い感じになりますけれども、はいはいはいはい、街ですとか、はい、人というものにはじゃあ幼い頃から何か
思い起こせば、小学生の時からなんとなく旅してたんですよね。一人で
電車に乗ったり、
はい、
隣町に行ったり。
そうです、そうです。
ああ、そうなんですか、はい、自分の行ける範囲で
面白そうなところを探して旅をすると、
うん、でその引っ越しが多いということはやはりその街ごとの違いというか、そういったものにもこう敏感だった時代っていうのもあると思うんですけど、
そこが一番面白いですよね、暮らしぶりっていう。
はい、それがやはりその旅好きにもつながってるんですかね。
と思いますね。
大きな町、都市計画に携わりたいというふうに思ったっていうのは何かきっかけっていうのあるんですか？
まあ、ちょうどそういう世代でもあるんですけど、
はい、
私オリンピックの前の年に生まれてるんですね、東京オリンピックの、
はい、
でその時にだいぶ東京って景色が変わってるんですよ、
はい、
でそういう噂を聞きながら初めて東京にまあ受験に行って、街を見て面白いなと思ったところがまあ出発点ですよね。
東京の街を見て、うん、面白いと思う先生の視点というのはどういったところにあるんですか？
私もずっと田舎で暮らしてたんで、
はい、
田舎の良さは自分は分かってるんですけど、やっぱ躍動感がありますよね。今の東京見てるとちょっと忙しそうかな、忙しすぎるかなって感じしますけど、当時はまだその昭和40年代の香りが残ってて、
はい、
いい街だったと思いますよね。最初に行ったのが昭和58年ですけど、
はい、で実際にその早稲田大学の理工学部土木工学科に入学されて、
はい、
卒業後は東京都庁で多摩ニュータウンの開発に、ずいぶん広大なその都市計画だったじゃないですか、
うん、そうですね。それこそさっき申し上げた私が生まれた都市から計画始まってますんで、で40万人の都市を作るんだと、当時東京住宅なんだったんで、
はい、
やっぱ40万っていうのは過密なんですよね、
で
私が東京都庁で携わったのはその40万人を30万人に変えるという計画の見直しをさせてもらったんですよ。これが楽しかったですね。
それこそまあ、ベッドタウンと。
そうです、そうです。ただまあベッドタウンといえばそうなんですけど、
はい、
暮らしてる人たちから見ればふるさとだし、
はい、
家族と一緒にも旦那の場であったりとか、うん、散策する場所とかですね、やっぱ生活の場じゃないですか、
はい、
それをどういうふうにこう回復していくかっていうテーマでしたよね。
先生、その東京都庁にいらっしゃる頃は都営地下鉄建設にも現場でいらっしゃったということで、
これ志願して行ったんですけどね、
大江戸線、
都市土木ってよく言うんですけど、
はい、
都会のど真ん中で大きい工事してみたいなって思ってたんですね、
これはだって大江戸線まだ新しいですから、
はい、
初めて乗った時は随分こう地下まで下がっていくんだとか
そうそうそうちょうどまあ駅を一個作る仕事と、駅から次の駅までのトンネルを作る仕事と両方やったんですけど、なかなか面白かったですよ。
でこのままそのダイナミックな、
はい、
大きなお仕事を続けていかれるのかと思ったら、また1998年には湯布院の観光総合事務所の事務局長に着任されたということで、はい、これ全国公募が何が魅力だったんですか？
結局その面接の時の昼間の面接もあったんですよ、もちろんちゃんと、
はい、
で夜交流会があったんですね、実はそれは彼らが仕掛けた夜の面接だったんですけど、
はい、
でそこで会った人たちの熱意とか、
なるほど、
人柄とか、
はい、
一緒に仕事してみたいなって思わせたのが、うん、一番の原因ですよね。
と湯布院の景色ですとか、はい、都会とは全然違うのどかさもありますよね。
小さい町ですけどね、
はい、 そこで先生の仕事というのはどういったことに向かって、
民間の観光協会という観光組合という組織がありまして、そこのまあ事務局長ですから、まあ、バントみたいな仕事ですよね地域の
これ観光現場のそれこそもう最前線、今でも温泉地を上げなさいって言われたら湯布院は何番目かに必ず名前が上がるぐらいの、
そうですね、
観光温泉地になりましたよね、
はいはいはい、ただまあこの松山の道後に比べると歴史がやっぱり浅いっていう範ではあるんですね、はい、
でもそれこそあの人口の規模としては東京都と
当時の湯布院町っていうのがちょうど1000分の1だったんですよ。1200万と1万2000人、面白かったですよその違いが。
でも小さいからこその楽しみっていうのもありますよね。
で一番楽しかったのはやっぱり住んでるところと働く場所が一緒だってことですよ、はい、子育てしながらそういう現場を見せられるっていうのは良かったと思いますね。
なるほど。
で究極にまあ思ってたのは暮らしやすいところにしか人は来てくれないっていうふうに、私も思ってましたし、湯布院の人たちまだ思ってると思うんで、
はい、
そこをどうするかっていう観点ですよね。
そして愛媛大学にいらっしゃったのが、2012年総合政策学科の観光まちづくりコースを担当しらっしゃるということで、
はい、
こうなったら先生今までのキャリアを存分に生かせるところではないかと思うんですけど。
そうですね。ただまあうちの観光まちづくりコースっていうのはその観光をどんどん進みましょうっていう感じだけではなくて、
はい、
やっぱ地域が大事なんで、で地域コースというのとも一緒にやってるんですけど、
はい、
じゃあこれから人はどうやってその地域で生きていくのとか、じゃあそのために観光ってどうやればいいのっていう切り口なんですね。
やはり地域と観光というのは切り離せない、はい、
もちろんです、うん、結局もお客さんが壊れてきてくださるのは間違いないんでしょうけど、はい、やっぱ観光ってその地域なり物事を壊す力も持ってますんで、そこのバランスをどうやって取っていくのかっていうのが一番大事ですよね。
うん、そんな中でこう学生さんたちというのは実際にこう足を運んでその街を知る、
はい、そうですね。で実際その足をいきなり運ぶんではなくて、はい、まずやっぱり文献をきっちり読んで、問題は何なんだとかですね、自分たちはどういうことを明らかにしたいのかっていう勉強を先にした上で現場に行くんですよ、うん、そうすると土地の偉い人たちにお話を聞いたり、
はい、
怒られたりしながらですね、だんだんだんだんこう分かっていくと、でそれをまた戻ってきて今度まとめていくんですよね、
はい、
できちんと発表できて、でさらに論文にしていくっていう一つのプロセスなんです。そうすると学生がどんどん変わってくるんですね、都市でしか暮らしたことない学生っていうのは、やっぱ田舎なり地域なりの困ってることってやっぱ想像でしかないんですよね。でそれやっぱり現場で教えてもらうってことに価値があって、でじゃあ自分だったら何ができるかって考えていくというプロセスですね。
やはりその2回目3回目に行くときはもう見え方が違ってくるでしょうね。
ですよね。でそうやって見方を獲得していって、でそれは分厚くして社会に出ていってほしいなという気がしますよね、
もちろん県内だけではなくて県外にも足を運んでらっしゃるようですけれども、はい、これまでにも湯布院、徳島の上勝町、高知の馬路村、須崎、宮崎では日南市、長崎など、まあ、それぞれに特色がある場所だなと思うんですけれども、はい、どういったところを選んで行かれるんですか。
今挙げていただいた中には学生といったところとか、
はい、
私だけでかかっているところとか、まあ、いろいろあるんですけれども、結局観光地としてしか見る切り口がないっていう今のあり方じゃなくて、住みやすい街とかですね、住んでる人が誇りに思っている街がいいと思うんですよ、
はい、
でそういうところに学生を連れて行って、で何が誇りなのかってことを教えてもらったりとか、そんなパターンですね。
県外でも
近
いけど行ったことはない、
はい、
けど名前は知ってる馬路村、
はい、
もう本当にあの柚子の生産地 で、
そうです、ね、
多分柚子がたくさん取れる村だから行こうっていう人はそうはいないと思うんですけど、
そうですね、
でもきっと行くとその馬路村の人たちは生き生きと暮らしてるんだろうなっていう想像はつきますね。
そうですね。でもそういうことが伝わるってことがやっぱりあの伊豆の持ってる力ですし。
そうですね。
で去年上勝に2回行ったんですけど、
はい、
徳島県の
あの葉っぱ、
そうそうですそうです、
村にたくさんある、
はい、
例えばもう色づく葉っぱであったり、綺麗な葉っぱをお刺身に添えるとか、
はい、
それがビジネスになるっていう風に、
はい、そうですね。よくできた仕組みでしたよ。やっぱ流通に乗せるっていう大事な仕事なんで、市場がどうなってるかも知ってないといけないし、季節感も大事ですね、もちろん、
はい、そうですよね、はい、
ただ上勝って分かったのはやっぱビジネスがまあ一つの柱なんですけど、結構移住者が今いるんですよ。
そうなんですか。
で彼らがやっぱりなんとか地域に定着していける人間関係とか仕事を作ろうっていう 動きが面白かったですね。
その移住してくる方がいるということはやはりその町が魅力的だということですよね。
だと思います、はい、
県内では内子に行かれる時にもこうある一つのこうコンセプトを選んで行かれたそうです。
そうなんです。内子は特にあの皆さんご存知のように町並みで非常に有名ですけれども、はい、明治の繁栄を今に伝える努力っていうのがそこに背景にあるわけですよね、はい、
そうですね。
でその今私が関わっているのは内子のグリーンツーリズム協会というのがありまして、
はい、
テーマは何にしようかと。で一つ考えたのが内子暮らし旅っていうコンセプトだったんです。暮らしのを見せながら旅をしてもらうとか旅と暮らしを近づけるとか、で手仕事の会っていうのが内子にありまして、
はい、
それも元気のいいあの本当に伝統産業などやってる方々なんですけど、
はい、
そういう方々とで地域にまたあの内子はあのビジターセンターでもできましたし、
はい、
なんぜっていうあの市場もできましたし、
はい、
すごく皆さん元気なんですよ。女性もの結び合わせる仕組みがまたできるといいなって今思っているところです。ただまあ113万人来られてるんですよね、で1万5千人しか泊まってないんですよ。であんないい地域に泊まらないで帰るのもったいないと実は思ってまして、もっと泊まってもらうにはどうしたらいいかっていうことも今考えてます。
あとはあのボランティアガイド各地にいらっしゃいますけど、はい、そういったガイドの比較なんかもしてらっしゃるようですね。
まだ勉強中なんですけど、
はい、
今度今の新しい2回生がガイドを勉強したいと、
はい、
長崎に行ってみまして、長崎サルクってご存知ですか？
わからないです。
サルクって向こうの方言なんですけど、はい、歩き回るという。でこれが非常に当たってまして、もう300コースあるんですよ、
はい、
季節感あり時間帯昼間のコース夜のコースですねを体験させてもらいに行って、はい、皆さんの熱い思いに触れて帰ってきたところですね。
ああそうですか、はい、300コースもあったらでも、うん、あの選ぶ方も大変ですね。
ですね。だからご自分の興味に合う体験すればいいと。で地元松山も松山俳句ってあるじゃないですか、で今そのコースの方々にお話を聞いたり体験させてもらっている最中です。
うん、今ではまたあの優勝
そうですね、
お金を払ってもガイドしていただくっていうコースも人気が出てきているっていう、
そうですね。軽井沢にもあるチームがありまして、はい、一番人気があるのがムササビを見るツアーなんですよ。
お
夜滑空するの見に行くんですよ、
はい、
とかあと星空を見るために山に登って、でも登ったらちゃんとベッドが置いてあって、
はい、
寝袋に入ってホットワインを飲みながら飲みるとかですね、いろんなこうクオリティを高めていくことができるんですよ、でそうやって見るとあの松山に限らず愛媛って資源が豊富じゃないですか、
はい、
でいろんなやりようがあるなっていうふうに思いますね。
いろいろやりようがありますし、まだまだ地元のことも知らないことがたくさんあるんだなっていう、
私もそうなんで今勉強中です。
あそうだ先生もまだ松山にいらっしゃって2年経ってないですから、はい、ちょっとまた外から見た松山の魅力なども含めて、
はい、
次週もお話を伺え
た
と思います。よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部総合政策学科米田誠司講師にお話を伺います。お楽しみに。